教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
この詩編136編はとても喜ばしい嬉しい詩編ですね。慈しみは常しえにというのが何回もこの繰り返される詩編であります。まあ、実際にこの詩編もこの旧約聖書のこの時代に、購読されたものだと思われるんですね。詩編は文章というよりも歌で歌われたとも言われていますから、この聖歌隊と改修との交渉だったかも知れません。神様はとっても恵み深いお方であり、憐れみ深いお方である、偉大なお方である。そして私たちを守り導き救ってくださるお方であり、神様に私たちは感謝を捧げても捧げ尽くすことができないお方であります。この神様に愛されていて、この神様に恵まれているということはなんと幸せなことか、この幸せをかみしめながらこの詩編を読み、またこの購読しているのであります。この慈しみは常しえにというのが何回もあります。神様の慈しみ、神様の憐れみ、神様の恵みというのは常しえにあるのだということです。常しえにというと終わりがない、限りがない、無限だということですね。いろんな意味があると思います。時間的にですね、時間的にもうずっと続く、永遠に続く、終わりがないということです。この世界にあるものはみんな終わりがあります。永遠というものはこの世界には決してないものです。すべてのものはいつか壊れます。私たちのこの教会の空調も30年近く頑張ってくれたんですけれども、いよいよダメになってきたということで、今回取り替えるんですけれども、もうこれほどの高いお金を出して、つけたものだから、もう永遠に使い続けたいと思うんですけれども、この世界にあるものは永遠ではないですね。やっぱり壊れてしまってダメになっていってしまう、錆びてしまう。この水漏れがあって困りましたね。ポタポタ落ちてきてちょっとみっともないし、下にいた人がですね、あ、冷たいなとかと思うですね。そういう状況になってしまうのがこの世界のものであり、もうダメになってしまって、もう廃棄するしかないなっていうものがこの世界にある全てのものであります。だけれども私たちはこの世界にこだわって、この世界のものがいいんだ、この世界のものが欲しいと思っていますけれども、この世界のものは永遠ではない、有限であり、なくなってしまうものであり、錆びてしまうものであるものです。けれども神様のこの恵みというのは常しえだ、もう終わりがないんだというのは本当に嬉しいことですね。そこに安心あります。もうこれさえあれば、もう大丈夫だというのが神様の恵みであります。またですね、常しえに与えられると言いましょうかね。量的にと言いましょうか、無限に 与えられる注がれるものなんだということです。限りがあってですね、先着30名様とかですね、こう量が限りがあるって言いましょうかね、在庫限りとかですね、言うとちょっと後に行くともうありませんよということになって残念ですね。けれども漏れなくもうたっぷりありますので、もういつまでもありますよということだと安心です。神様の恵みも常しえであり、もう終わりがなく限りがなく私たちに注がれるということ、それが嬉しいことですね。またですね、誰でもという意味でこの常しえにというか、こう言ったんだけれども、いやあなたにはこれを受け取る権利がありませんよとなるとちょっと残念ですね。優れた人、清い人、間違いを犯さないで正しい人だけが恵まれるんですよって言われると、ちょっと自信がなくなって、私ダメじゃないかなってね、ちょっと汚れたところあるし、怠けるところあるし、失敗してしまうこともあるし、私は神様にこの恵みを受ける資格がないんじゃないかなって思ってしまう、まあそのように思うのは正常な感覚だと思います。けれども神様の慈しみは常しえだ、もう無限だ、限りがないんだ、誰でもそうなんだ、神様私の分はありますか、たらあなたの分はありませんよと言われない、もちろんあなたの分はありますよ、安心してきてくださいっていうのが神様の慈しみであります。だからどんな人も安心していい、私の分はないということはないんだということですね。まあ、そういう意味では、まあ、どんな罪でもというか、許されない罪はないということです。まあ、人間から見るとひどい罪というか、ひどい犯罪、これはひどいな、こんなことをしてはいけないなというような、やっぱりこう罪があり犯罪があります。これは許されないなというか、許しちゃいけないなみたいな、やはり罪もあります。まあ、この世的にはこう警察がと言いましょうかね、法律があって、それを罰せられるものであります。けれども神様の前ではどんな罪も許されるということです。イエス・キリストの十字架はどんな罪をもこのあがなってくださる、いやこの罪だけはもうあがないないよというか、もう何とかもできなかった、これだけはもう清めることができない、許すことができない、それだけはできないよという罪はない、どんな罪も許されるということですね。もう永遠であり常しえなんだ、まあ、私たち、私はあの人よりマシなんだとか思ってしまいますけれども、神様の前で見るならばどんな人も罪人であり、汚れていて、どんな人も神様の前では合格とならず永遠に滅びるものなんだということです。まあ、今回もいろんな荷物捨てるって言いましょうかね、破棄するものがたくさん あって、埃もたくさん立ったと思うんです。見ていただくといろんなところにビニールがかけてあります。埃がこうかからないようにというのでカバーしてあるんです。けれども埃ないんじゃないかなってこう思うんですね。でなぜかというと、まあ薄暗いというかところです。けれどもところにですね、明るい光 照らすとうっすらとですね、この砂ぼこりとかいろんな綿ぼこりとかいろんなほこりというのが積もっているというのが分かるんですけれども、光がないと、まあ、この薄暗い中にあるとそれが分からないということなんです。私たちこの人間が、いやこれぐらいは大したことないんじゃないかなとか、この汚れというかこの汚れは誰でもすることであり、まあ大したことない、小さなことなんだと思いますけれども、実はそうではないんだということですね。神様の光、神様のこの正しい清い光で照らされるならば、まあこの部屋も太陽の光のようにですね、もうすごい光があるならば、もう一面ほこりだらけというのが分かって、ああこんなところで息しているということ自体が本当に苦しいことね、ありえないことなんだなということが分かるですね。神様の目から見たならば、私たちはあの犯罪を犯した人よりもずっとマシなんだって思いますけれども、そうじゃないんです。もう50歩100歩と言おうか、もう50歩49歩と言おうか、100歩99歩と言いましょうか、ほとんど変わらない人間なんですね。まあ私はあんな罪人ではないなんて思っていること自体が実は傲慢であり、自分のことが分かっていない汚れた考え方かもしれないんですね。けれどもこの常しえにというか無限に許されるということは嬉しいことですね。ああ私の罪をも全部神様は許してくださって、そして私を清めてくださって、全く罪のないものとしてくださるということですね。本当に嬉しいことであり感謝なことではありませんか。まあ私たちの脳はいろんな記憶があります。過去に犯した、過去にした、過去に話した、過去に人を傷つけた、過去に失敗したということは未だに覚えていますけれども、神様はイエス・キリストの十字架、そしてその復活によって全ての罪を清めてくださり、全ての罪をないものとしてくださった。私たちの罪を海の深みに投げ入れた。私たちの罪をもう遠く後ろに投げ捨てて、私はそれを見ませんですね。まあこの、 裁判なんかでですね、この無罪ということを宣言しますね。これは無罪ですよ。無罪というのとこの無実というのは違いますよね。無罪というのは罪がなかったということですよね。無実と、無罪というのは罪を犯したんだけれども罰せないと言いましょうかね。もう許しますよということで、無実というのはもうその罪自体がなかったというか、していなかったということですよね。もう罪を犯したんだけれども許したですけどね、神様はもうそれ以上のことですよ。あなたはそれをしなかった、していないんだよ。もうあなたはあのお母さんのお腹からおぎゃーと生まれてきた、まだ何にも悪いことをしていない、その状態ですよですね。まあ生まれてから私たちはだんだんだんだんいろんなわがままをしたり悪いことをしたりですね、するんですけれども、生まれた瞬間はまだ何もしていない、その状況までにあなたを清め、あなたを許し、もう私はあなたのことを思い出せませんよと言ってくださるお方なんです。神様の慈しみは常しえにあり、私たちはその神様の慈しみの中で日々生きているということは本当に感謝なことであり、片付けないことであり、申し訳ないことではないでしょうか。恵み深い主に感謝せよですね。神様ありがとうございます。あなたに愛されている、あなたに許されている、あなたに導かれている、本当に感謝をします。もう私たち言いたいと思いますね。恵み深い主に感謝せよ、慈しみは常しえに。天にいます神に感謝せよ、慈しみは常しえに。 神様の愛は永遠であり、永遠に私たちは見捨てられない、永遠にイエス様は私たちと共にいてくださり、私たちを守っていてくださいます。この神様は全ての人に、望まれます。全ての人もこの恵みの中に入れられているんですけれども、そのことに知らない日本人の 99% の人はこのことにを知らないし、それを受け入れることができないんです。私たちはなんとかこういう方々にこのような素晴らしい神様がおられるという福音を伝えていきたいと思います。お祈りします。神様、今日も恵みを持って、私たちに語ってくださいました。恵み深い主に感謝せよ。慈しみはとこしえに、あなたの慈しみは永遠であります。本当にその愛の大きさを私たちは感じて、申し訳なく思い、本当に感謝にあふれるものであります。このような私たちを愛してくださり、このような私たちを救うためにイエス・キリストをこの世に送ってくださり、十字架にまでかけてくださり、そして私たちを救ってくださいました。ありがとうございます。あなたの愛をなお知りたいと思います。あなたの恵み深さをなおも悟りたいと思います。私たちの心の目にあるその鱗を取り去ってくださり、なおもあなたの恵みの中を喜んで、知り、そして生きるものとしてください。多くの方々があなたの愛を知らないで、悩みと苦しみ、不安、恐れの中に生きておられます。どうかそういう方々にあなたの愛を伝えるために、私たちをまたこの桃谷教会を用いてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。